レビ記第14章、地は、また、モーセに言われた、大病人が清いものとされる時の掟は、次の通りである。すなわち、その人を、祭司のもとに連れて行き、祭司は、宿営の外に出て行って、その人を見、もし、大病の患部が癒えているならば、祭司は、命じて、その清められる者のために、生きている清い小鳥にはと、紅白の木と、火の糸と、ヒソプトを取ってこさせ、祭司は、また命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を持った、土の器の上で殺させ、そして、生きている小鳥を、紅白の木と、火の糸と、ヒソプと共に取って、これ丘の流れ水を持った、土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、これを雷病から清められる者に、七度注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は、野に放たなければならない。清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとく剃り落とし、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営に入ることができる。ただし、七日の間は、その天幕の外にいなければならない。そして、七日目に、毛をことごとく剃らなければならない。頭の毛も、髭も、眉も、ことごとく剃らなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。八日目にその人は、オスの子羊の真った着物に問うと、一歳のメスの子羊の真った着物一頭とを取り、また、麦粉十分の三エパに油を混ぜた素菜と、油一ログとを取らなければならない。清めをなす祭司は、清められる人とこれらのものとを、会見の幕屋の入り口で、血の前に置き、祭司は、蚊のオスの子羊一頭を取って、これを一ログの油と共に、献祭として捧げ、また、これを死の前に売り動かして、要祭としなければならない。このオスの子羊は財祭、及び、犯祭をほふる場所、すなわち、聖なるところで、これをほふらなければならない。献祭は財祭と同じく、祭司に帰するものであって、意図聖なるものである。そして、祭司はその献祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。祭司は、また、一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、そして、祭司は、右の指を、左の手のひらにある油に浸し、その指を持って、その油を、七度死の前に注がなければならない。祭司は手のひらにある油の残りを清められる者の右の耳たぶと右の手の親指と右の足の親指とに先につけた献祭の血の上につけなければならない。そして祭司は手のひらに青残っている油を清められる者の頭につけ血の前でその人のために贖いをしなければならない。また、祭司は財祭を捧げて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のために、贖いをし、その後、犯罪の者をほふらなければならない。そして、祭司は、犯罪と素祭とを、祭壇の上に捧げ、その人のために、贖いをしなければならない。こうして、その人は清くなるであろう。その人がもし貧しくて、それに手の届かない時は、自分の贖いのために、揺り動かす献祭として、オスの子羊一頭を取り、また素祭として、油を混ぜた麦粉十分の一エパと、油一ログとを取り、さらに、その手の届く山鳩には、または、家鳩の雛にはを取らなければならない。その一つは財祭のため、他の一つは犯祭のためである。そして、八日目に、その清めのために、会見の幕屋の入り口による祭司のもと、血の前に、これを携えて行かなければならない。祭司は、その献祭のオスの子羊と、一ログの油とを取り、これを血の前に売り動かして、要祭としなければならない。そして、祭司は、献祭のオスの子羊をほふり、その献祭の血を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。また、祭司は、その油を、自分の左の手のひらに注ぎ、祭司は、その右の指を持って、左の手のひらにある油を、七度死の前に注がなければならない。また、祭司は、その手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、献祭の血をつけたところにつけなければならない。また、祭司は、手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、血の前で、その人のために、贖いをしなければならない。 その人は、その手の届く山鳩一羽、または、家鳩の雛一羽を、捧げなければならない。すなわち、その手の届くものの一つを財祭とし、他の一つを犯祭として素祭と、共に捧げなければならない。こうして、祭司は清められる者のために、死の前に贖いをするであろう。これは、大病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のための掟である。血は、また、モーセとアロンに言われた、あなた方に、所有として与えるカナンの地に、あなた方が、入るとき、その所有の地において、家に私が、大病の幹部を生じさせることがあれば、その家の持ち主は来て、祭司に告げ、幹部のようなものが、私の家にあります、と言わなければならない。祭司は、命じて、祭司がその幹部を見に行く前に、その家を開けさせ、その家にあるすべてのものが、汚されないようにし、その後、祭司は、入ってその家を見なければならない。その幹部を見て、もし、その幹部が家の壁にあって、青、または赤のくぼみを持ち、それが壁よりも低く見えるならば、祭司は、その家を出て、家の入り口にいたり、7日の間、その家を閉鎖しなければならない。祭司は、7日目に、また来てそれを見、その幹部がもし、家の壁に広がっているならば、祭司は、命じて、その幹部のある石を取り出し、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、また、その家の内側の周りを削らせ、その削った漆喰を、町の外の汚れたものを捨てる場所に捨てさせ、他の石を取って、元の石のところに入れさせ、また、他の漆喰を取って、家を濡らせなければならない。このように、石を取り出し、家を削り、塗り替えた後に、その幹部がもし、再び家に出るならば、祭司は、また、来てみなければならない。幹部がもし、家に広がっているならば、これは、家にある悪性の雷病であって、これは汚れたものである。その家は、こぼち、その石、その木、その家の漆喰は、ことごとく、町の外の汚れたものを捨てる場所に、運び出さなければならない。その家が閉鎖されている日の間に、これに入るものは、言うまで汚れるであろう。その家に寝るものは、その衣服を洗わなければならない。その家で食するものも、その衣服を洗わなければならない。しかし、祭司が入ってみて、もし、家を塗り替えた後に、その幹部が家に広がっていなければ、これは、その幹部が得たのであるから、祭司は、その家を清いものとしなければならない。また、彼は、その家を清めるために、小鳥庭と、紅白の木と、木の糸と、ヒソプトを取り、その小鳥の一羽を、流れ水を持った、土の器の上で殺し、紅白の木と、ヒソプト、木の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と、流れ水に浸し、これを七度、家に注がなければならない。こうして、祭司は、小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、紅白の木と、ヒソプト、木の糸とを持って家を清め、その生きている小鳥は、町の外の野に放して、その家のために、贖いをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう。これは、雷病のすべての幹部、海鮮、および、衣服と家の雷病、並びに、腫れと、吹き出物と、光るところとに関する掟であって、いつそれが汚れているか、いつそれが、清いかを教えるものである。これが雷病に関する掟である。